どうも、Kです。今日のテーマは、自然に喋るには自分に合ったスタイルで準備するということについてお話しします。はい、ポッドキャストや、こういった音声配信ですね、こういった音声を取るときに準備ということが、大前提にあると思います。なかなかですね、テーマだけ決めてそれに、合わせたフリートークをですね、いい感じに話すということはなかなかハードルが高いのかなというふうに思いますね。それを聞いている人も、なかなか構成がしっかりしていないとついていけないということ、理解に苦しむということなので、準備するということは相手のためにも自分のためにも、いいのかなというふうに思います。ただし、この準備、これに、正しい方法というものはありません。例えばですね、原稿は読んでいけないよとか、逆に原稿は読みましょうとか、トークはアドリブでしましょうとか、逆にトークはアドリブはしてはいけません、準備しましょうとかっていう、これが正しいですよという方法はありませんね。自然に喋るためには自分に合ったスタイル、これを、個々人が自分に合ったスタイルを見つける必要があります。一番大切で、重要なこと、これがですね、自然に自信を持って内容に集中して話せること、自然に自信を持って内容に集中して話せることですね。例えば、原稿をびっしり書いて、これで頭真っ白にならないぞと思って安心して喋れるのであれば、自信を持って喋れるということですよね。そして、それをちゃんとした方法でやれば自然に話すこともできます。そして内容に集中して話すこともできるということですね。こうして喋れる人がですね、じゃあ原稿をびっしり書いちゃいけないというふうにして、やってしまうとですね、なんかこう不自然な感じで、自然にできないというふうに逆になってしまうので、まあ自分に合った方法でやるのが一番いいのかなというふうに思います。以前の放送で私は、まあ原稿を作って、ポッドキャスト放送している人は損をしますよなんて話はしましたが、まあちょっといろいろ勉強してですね、やはりそうではないと。まあ損する、鍛えることはできるかもしれないですけども、原稿を作らずに喋ればですね、そういったアドリブ力とか並行思考力といったものを鍛えることができるかもしれません。だけども、やっぱり一番重要で、大切なのはですね、自然に自信を持って内容に集中して話せることということが一番大切なのかなというふうに思いました。まあ聞いてる人もですね、やっぱりちゃんとした構成をしてくれた、自信を持った自然な喋り方の話を聞いた方がすごく充実した時間を過ごせるのかなということですね。まあ、聞いてる人にとっても一番いいということです。じゃあですね、どういったように自分に合ったスタイルを見つければいいのかということですけども、まあ大きく分けると、準備の仕方、これが2つに分けることができますね。もう分かってると思いますけども、原稿完全書き起こしタイプ、原稿をびっしりとあらかじめ、ちゃんと全部書き起こすタイプですね。これと、トリガー原稿タイプ、トリガーのように自分のきっかけとなる言葉を書いてですね、それを原稿にするタイプということです。一つ目の完全書き起こしタイプ、原稿完全書き起こしタイプですけども、まあこれを完全に、暗記するかといった、方法と、まあそのところどころ暗記したものを、入れてですね、ちゃんと原稿を読みながら確認しながら、読み上げるタイプと、まあこういったこともできますけども、まずはですね、原稿完全書き起こしタイプのメリットを言いたいと思います。メリット一つ目、言いたいことを漏れなく話せる。原稿を完全に書き起こすことで言いたいことを漏れなく話せるということですね。二つ目が、言葉に詰まることがない。まあ読んでいるんですから当然言葉に詰まるというか、なんだこう思い出しながら、あれ何だったっけなっていう感じになることはないということですね。で3つ目、時間、を読みやすいということです。原稿を書いていますので、大体の時間が読みやすいということですね。まあ1回喋ってしまえばもうほぼ 100% その時間内に収まるということで、時間が読みやすいという、こういった3つのメリットがあります。言いたいことを漏れなく話せる、言葉に詰まることがない、時間を読みやすいということですね。でデメリット、これがですね、一応あるんですけど、新鮮さがなくなってしまうことがあるということです。新鮮さ、こう話しているときにですね、なんかこうそのリアルタイムで話してくれている感じがしないということですね。まあ、あとは棒読みになってしまうといったことがあったり、人間味が伝わりづらかったりということがありますね。新鮮さがなくなってしまうことがある、棒読みになってしまう、人間味が伝わりづらいといったデメリットがあります。じゃあですね、こういったデメリットをどういったふうに対策していけばいいのかということですけど、原稿を読んでいるとは思えないほど完璧に暗記する。はい、これちょっと不可能、無理だろうという思った方いらっしゃると思うんですけど、まあですね、一世一代のスピーチとか結婚式とか、 なんかこう自分が重要な局面だなと思うときに話すこと、話すときにはこれが使えると思います。原稿を読んでいるとは思えないほど完璧に暗記するという方法です。もうとにかくリハーサルを繰り返しまくってですね、これはいわゆる不気味の谷と呼ばれているものがあるんですけども、これを超えるということですね。逆にこれを不気味の谷と呼ばれるこの谷を越えない中途半端な状態で暗記している状態で人前に出てしまうとですね、思い出そうと してしまって、目の前にいる人たちに集中できなかったりとか、あとはですね、なんか頭が真っ白になって飛んでしまうとかっていうことがありえますので、原稿を読んでいるとは思えないほどに完璧に暗記する、不気味の谷を乗り越えるということですね。これを、できるようになるためにはもう相当な練習量が必要ということですね。何かこう例えば料理しながら、空で言えるようになるとか、何かをしながらできるようになるっていう段階に行って初めてこの不気味の谷を乗り越えられるという らしいですね。私はやったことないでわかんないんですけども、これを不気味の谷を越えない状態で暗記した原稿を聞いているとどうなるかっていうと、ただロボットが読み上げているような感覚になるということですね。なので不気味の谷と呼ばれているらしいです。なのでこの原稿を読むときに、この新鮮さがなくなってしまうとかっていうデメリットを対策するためには、原稿を読んでいるとは思えないほど完璧に暗記するということですね。まあ、ポッドキャストなんかで、毎日放送するとなるとなかなかこれは難しいので、まあ現実的ではないとなかなというふうに思いますね。2つ目の対策が文章ごとに顔を上げて聞き手に話しかけるということですね。文章を読んでいるときにずっと字面を追いかけるのではなくて、だいたいここも、1文2文ぐらいですかね、原稿を見たらパッと顔を上げて目の前に人がまるでいるかのように話しかけるということです。こうすることで、原稿を読んでる感じがしなくなるということですね。棒読みになってしまわない、まあなんか写真なんかをこう飾ってやるのもいいと思いますね。ポッドキャストの場合は人前で話す場合も原稿を読む時とかあると思うんですけども、そういった時はずっと字面ばっかり追いかけるんではなくて、人と、ちゃんと目を合わせてアイコンタクトを取ってですね、身振り手振りを加えたりとかっていうことで、ちゃんとその場で話しているんだよという感じで話すということですね。聞き手に話しかけながら原稿をチラ見するということです。こういったことが原稿完全書き起こしタイプで、言えるメリットとかデメリット、そして対策になるかなというふうに思います。で2つ目、トリガー原稿タイプ、トリガーのように、箇条書きでですね、原稿を書いてそれをヒントにしながら話を進めていくということですね。これのメリットが言いたいことを漏れなく話せる、構成が前後することがない、話が脱線しても元の大枠にすぐに戻れる、その時の言葉で話すので新鮮さがあるということです。言いたいことを漏れなく話せますよね。重要なことはちゃんとこれだということを箇条書きで書いておけば、まあ、そのことにまつわる話はできるのかなということですね。そのことにまつわる話の中で重要なことを、言い漏らしてしまう可能性があるというリスクはあるんですけどね。そして構成が前後することがない、箇条書きで構成を組んでおけばですね、話が前後して、聞き手を混乱させることがないということです。そして話が脱線してもすぐに元の大枠に戻れるということですね。なんかこう話しているとなんか昔の話をしてしまったりとかして話が脱線すると思うんですけども、パッと原稿を見ればですね、あ、今こういう話をしてたんだという感じで元の大枠にすぐに戻れるということですね。命綱がちゃんとあるということです。そして、その時の言葉で話すので新鮮さがあるということですね。トリガーとなる言葉だけを元に話をしていますので、その時のリアルタイムの、いう状態でですね、話すことができるということです。デメリット当然ありますね。突然言葉が出てこなくなると、何だったっけなとか、何て言ったっけなあれといった感じで突然言葉が出てこなくなることがあります。2つ目、時間をオーバーしてしまうということですね。話しているとどうしても時間を気にしながら喋らなきゃいけないということですね。思わず、こう熱中してしまった話があると、そこで2分も3分も時間を取られてしまうと全体的な、時間が押してしまうということですね。ケツがどんどん縮まっていってしまうということです。このデメリットが2つありますね。突然言葉が出てこなくなると、時間がオーバーしてしまうというデメリットがあります。じゃあこの対策ですけども、何回かリハーサルをするということですね。そのトリガー原稿を見ながらリハーサルをするということです。やっぱりこれは両方とも共通して言える対策なのかなというふうに思いますね。やっぱりリハーサルしないとですね、うまく話せないということですね。あとは時間を見ながら話す、ちゃんと時間を注意しながら話すということです。これが、トリガー原稿タイプの対策、デメリットに対する対策ということですね。ちなみに今お話ししてきました、原稿完全書き起こしタイプと、トリガー原稿タイプ、 この2つですね、両方とも原稿書いてるやんということですけども、じゃあ原稿全くなしで喋るのと、じゃあ全く準備していないので話すということがありますけども、これは全く違うということですね。原稿が全くないのと準備していないのは全く違うということです。心理学者の、ダン・ギルバートさん、ダン・ギルバートさんですね。すいません。心理学者のダン・ギルバートさんが、スピーチの原稿をジャズとかクラシックに例えています。どういうことかというと、記憶に残るジャズっていうのは、まあ中盤でその瞬間の雰囲気とか、その場にいる人に向けてアドリブで音楽を届けるということですね。最初と最後は楽譜が決まっていたとしてもですね、記憶に残るジャズというのは中盤で必ずアドリブを入れて、その人たちに向けた、音楽を届けるということです。まあこれが、トリガー原稿タイプとかっていうことですかね。で、アドリブだけのトーク、何も準備していないで、その場に合わせてなんか話すみたいな、まあ行き当たりばったりみたいな感じですね。自分のアドリブだけで話すっていうことは、これはフリージャズということですね。最初から最後まで楽譜がなくてフリーのジャズで、演奏するということです。これはあまり記憶に残りづらいということですね。そして、完全原稿タイプ、お話ししました完全原稿タイプは、クラシックのコンサートに例えることができますよということですね。クラシックのコンサートは、先が見えていますよね。繊細でミスはないんですけども、もう未来は決まっていると、こういう結末を迎えると決まっているので、退屈になりがち、眠くなるということですね。スポーツで言うと、録画されたスポーツ、結果は知らなくても録画されているスポーツってなんか見る気起きないですよね。そういった感じですね。完全原稿タイプはそういった感じになりがちということです。まあ、ただしですね、さっきの、対策、不気味の谷を乗り越えるまで、完全に暗記するとか、チラ見しながら目の前にいる人に語りかけるように話すとかっていう対策をすればですね、こういった先が見えない、先が見えているから退屈になるとかっていうことは対策できるのかなというふうに思いますね。まあ大前提として、書き言葉ではなく話し言葉で原稿を書くということが大切ですね。今日の注意点ですね。書き言葉ではなく話し言葉で原稿を書くということです。まあトリガー原稿の場合は別に、そこまで気にする必要はないと思うんですけども、完全原稿タイプで原稿を書くときは、書き言葉ではなく話し言葉で書くことが大切ですということですね。まあ有名なマーティン・ルーサー・キングの私には夢があるみたいなスピーチがあると思うんですけども、仮にこれをですね、書き言葉で原稿を書いてしまうとですね、なんか、私には、長期的に設定した目標がありますみたいな、なんかそんなちょっと例えがよくわかんないですけども、そんな感じの、なんていうんですかね、堅苦しい、全然キャッチーじゃない、キャッチーというか、堅苦しい、こう響かないスピーチになってしまうと思うんですよ。なのでマーティン・ルーサー・キングはちゃんと原稿を読みながら話していますけども、私には夢があるというふうな感じで、目の前にいる人に話しかけるような感じで原稿を作っているということですね。はい、じゃあ今日の話のまとめです。原稿をすべて書き起こすなら、読み上げているように聞こえない工夫をすること。原稿をすべて書き起こすなら、読み上げているように聞こえない工夫をすること。時間があるなら、不気味の谷を越えるまで暗記すること。これができないなら、原稿はトリガー原稿にするということですね。そして書き言葉ではなく話し言葉で書くということですね。で、今日の話で一番大切なのは、自分が自信を持って自然に集中して話せるための方法を探すということですね。こういったことが正しいとか、こういったことをするべきだとかっていうことではなくて、自分がいかに自然に喋れるのか、いかに、自信を持って喋れるのか、いかに内容に集中して話せるのか、こういったことを重視して、自分ね、自分にぴったりと合った方法を選んでいただきたいなということで、今日お話ししました。今日のテーマですね、自然に喋るには自分に合ったスタイルで準備するということです。はい、今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。